ジョアン、ダニエル、ザッカリー、サマンサへ愛を込める。私にとって特別な人たち、私の家族。人は成功よりも失敗からより多くを学ぶ。プリモ・レヴィ。自分のシステムを構築しなければ他人のシステムに従うことになる。ウィリアム・ブレイク。新マーケットの魔術師、米トップトレーダーたちが語る成功の秘密。ジャック・D・シュワッガー、清水明夫役。第1章、トレードの予測。トレードでの不幸な出来事。前著、マーケットの魔術師を書き終えて講演旅行をしていた時、いくつかの疑問が定期的に私の中に湧いてきた。その一つは、世界で最高のトレーダーを何人もインタビューしたのだから、それによって私のトレーディングは向上したのだろうかという疑問だった。私のトレーディングは向上する余地が多くあったが、この疑問に対する私の答えは及び腰であった。どうだろう、今はトレードしていないしな。マーケットの魔術師の著者がトレードしていないのは何か妙ではあったが、私には正当な理由があった。トレーディングに関して基本的なルールがあるとすれば、その一つは、損を出せないときはトレードしてはいけないというルールであるべきだ。損をしてはいけない資金でのトレードは、勝つことよりも負けることの方が多い。資金が重要すぎると、いくつかの決定的な間違いを犯すことになりやすい。最高の取引機会は、リスクもまた高いことから、これを逃すことになりやすい。また、完全に良好なポジションを作っていながら、市場がちょっと反対に動き始めると、最終的にマーケットが自分の思っていた方向に動き出す前に、つまり時期尚早な段階で手仕舞いしてしまったりする。マーケットに貴重な資金を持っていかれてしまうのを怖がるあまりに、最初にちょっとでも含み益が発生すると、すぐにポジションを閉じてしまう。皮肉にも、損をすることに対する過剰な配慮は、その恐怖心が決断能力を低下させ、車のヘッドライトに驚いて動けなくなってしまう鹿のように、損を出しているポジションに適応することができず、必要以上に持ち続けることになる。要するに、怖がりな金でトレードすることは、決断力を低下させ、必ず失敗させる方向へと人を導くのである。前書の完成は、私が家を建てたのと同時期だった。この国のどこかには、最初に自分が予想した通りの金額で家を建てた人がいるのかもしれない。しかし私には、それが疑わしく思える。家の見積もりを作っているとき、何度も言うフレーズがある。たかがもう2000ドル。ここで2000ドル。ここでも2000ドル。そして、もっと大きな金額が最終的に加算されてくる。我が家の贅沢の一つは、屋内プールだった。このプールのために私は取引口座を閉じたのである。この時 私はマーケットリスクにさらすことのできるそれなりの資金ができるまでトレードはしないつもりでいた。そして終わりのない周辺工事などでトレードを再開する日はどんどん先に追いやられていった。またフルタイムの仕事を持ち、同時に本を出版するのはなかなか骨の折れる作業であった。トレーディングにはエネルギーが必要だし、私としては負担を増すことなく疲れを癒す時間が必要だった。チャートを見ていて、イギリスポンドが下落寸前なのを確信したのは、そんなある日の午後だった。その前の2週間、ポンドは調整もなく直線的に下落していた。そして直前の1週間、ポンドは狭い値幅の中を神経質に上下しているだけだった。私の経験からすると、この一連の価格の動きは、多くの場合、再び価格が下落することを示していた。多くのマーケットは、多くのトレーダーたちを惑わせる行動を示す。このイギリスポンドの場合、買い持ちであったトレーダーたちは、最初の戻りを待って、イギリスポンドを損切りたいと思っている。反対に、売りたかったトレーダーたちは、トレンドに乗り遅れたと思っている。そして、どんな戻りであろうと、そこで新たに売り立てる機会を狙っている。簡単に言えば、価格が大きく下落した後は特に、トレーダーたちは直前の安値で売ることに耐えられないでいるのである。そして、結果的には、皆が最初の戻りで売ろうと狙っているとき、マーケットが戻ることはないのである。いずれにせよ、チャートを一目見て、私は、イギリスポンドの価格が頭をもたげることなく値下がりする状況であることを確信した。強く確信すればするほど、売ってみたい衝動に駆られた。しかし、トレーディングを再開する時ではないとも感じていた。時計を見ると、マーケットの終了までに10分あった。そして、ぐずぐずしている間に、マーケットは終了してしまった。その夜、オフィスを出るとき、私は間違っていたと思った。たとえトレードを再開したくなかったとしても、価格が下がることを確信していたのなら、売るべきだったのではないかと思ったのだ。そこで、夜間取引デスクへ行き、イギリスポンドの売り注文を出したのである。次の朝、イギリスポンドは、寄り付きで前日終わり値比200ポイント以上下落していた。私は少額の資金を取引口座に入金し、同時に私の売り値レベルでストップオーダーを入れておいた。含み益で取引しているのであり、マーケットが私の売り値に戻れば手締まうのだから、損を出せない資金ではトレードをしないという考えには、反していないというように気持ちの整理をしていた。いずれにしろ気持ちに反して私はトレードを再開していた。このイギリスポンドの取引は前著に書いたトレード上の原則の一つを示すいい例である。成功するためには忍耐が大切な要素であることを何人ものスーパートレーダーたちが力説していた。ジム・ロジャーズは、その中でもこのことを最もはっきり語ったトレーダーであった。そこに金が貯まるまで、私は単に待ちます。その後、そこまで行って拾い上げるだけです。それまでは何もしないことですね。要するに、トレードをしなかったことにより、私は待つことを学習していたのであり、やり過ごすことのできない状況まで待つことによって、私がそのトレードで勝つ可能性は非常に向上したのである。次の数ヶ月間、トレードに関する私の決断は当たり続けた。私はトレードを続け、取引口座の資産も少しずつ増えていった。 口座残高はゼロから。最初に2000ドル入金したが、含み益が証拠金以上に発生した段階で、それも引き出した。25000ドル超までになっていた。節目は、この時に起こったのである。私は出張中であった。そして、ほとんどすべてのポジションが、同時に損失を出し始めたのだ。会議の合間に、急いで決断したトレードのすべてが間違っていたのである。一週間で3分の1の資金を失った。通常、ある一定の損失を出したとき、私はブレーキをかけることにしている。トレードを必要最小限に抑えるとか、全くやめてしまうとかである。本能的にこの原則に従っていたのかもしれない。私はポジションを最小限に抑えた。こんな時、友人のハービー、加盟から電話をもらった。彼はエリオット波動に基づいたトレードをしている男だった。ハービーはよく私の意見を求めて電話をしてきた。しかし同時に自分自身の意見も言わずにはいられないようだった。個別のトレードについて人の意見を聞くのは間違いだと私は思っていたが、ハービーがいくつものいい決断をしたことがあるのも知っていた。そしてその日に限って私は彼の意見を求めてしまったのである。ジャック、ポンドを売らなきゃダメだよ、とハービー。この時、イギリスポンドは4ヶ月間直線的に買われ続けていて、1年半ぶりの高値に近づいていた。私としてはね、マーケットは最高値から数セントというレベルだと思うんだけど、こんな一時的な買い上げでは売れないと思うんだ。高値を達成したというサインがあるまではね。ハービーは言い返してきた。そんなサインは出ていないね。いいかい？これは第5波の5波なんだよ。これはエリオティシャンが言うところの価格波の構造についての話で、エリオット波動に関して詳しくない読者には説明することによって難解になってしまうので解説を割愛する。私を信じていただきたい。マーケットはここで最後の息継ぎをしているのさ。月曜日の寄り付きは今日の終値よりもずっと安くなるね。それからは振り返ることのない直角行さ。この会話はその週の高値圏でイギリスポンドが推移していた金曜の午後のことだった。絶対自信があるんだとハービー。私は考えていた。損を出していたし、ハービーの市場分析はいつもなかなかのものだった。そして今回のイギリスポンドの件について彼は特に自信があるようだった。彼の話に乗ってみようか。もしハービーが正しければ私は損失を取り戻すことができる。そして私は今でも思い出すと身をすくめてしまうが、わかったよハービー、そうしてみよう。人の意見でトレードするのは悲惨な結果になることが多いから、このポジションの処理は君に従うことにするよ。君が反対売買を行うとき、私もポジションを閉じる。もし君のマーケットに対する意見が変わったら、必ず連絡してくれ。ハービーは同意し、マーケット終了の30分前に私は売り持ちになり、その週の高値でマーケットが引けるまでイギリスポンドが少しずつ値を上げていくのを見つめていた。